はい、皆さんこんばんは。またお会いしましたね。年末ですね。年の瀬ですね。まもなく2016年ですね。というわけで、今日は年末恒例のデラデミーアワード、これの発表をしたいと思います。また後でお会いしましょうね。
はい、というわけで名古屋のジェラです。いつも聞いていただきましてどうもありがとうございます。今年は本当に去年よりもさらに輪をかけて忙しくて、なんとなんと配信を1ヶ月も休んでしまうなんてことがありました。寝る時間がない、ご飯食べる時間がないっていう状態だもんですから、ちょっとね、ネットラジオの配信なんてやってる暇があるわけないというね、そういう状態なんで、ちょっとお許しください。申し訳ございません。はい、では毎年恒例の、今年映画館で見た、作品をですね、僕なりに勝手に表彰しようじゃないかという、あのデラデミーアワードをやってみたいと思います。忙しい忙しいと言いつつ、今年はね50何本かの映画を僕見ております。年間映画館で50何本っていうと、ちょうど高校生の頃ですね。本当大人になってからはね、ずっとここ何年間か年間100本映画を見るっていうね、そういう映画館で映画を見るっていう、そういうライフスタイルだったんですけど、今はちょっと無理だ。はい、というわけで、まず最初に今年映画館で見た作品を一気に僕が読み上げます。いきますよ。一部は純不動なんですけどね、まず最初に見たのが、これ東京で見たんだね。歌詞451、トリフォーの有名な SF 映画ですね。あとは話題でしたね、ゴーンガール、サベージキラー、96時間の3作目、レックの4作目、バタフライエフェクト、エターナルサンシャイン、ザ・セックス・キャノンボール・ラン、2013ザ・ムービー、いわゆるテレクラ・キャノンボールです。6歳の僕が大人になるまで、竜蔵と7人の子分たち、井戸ゼロ大作戦、バードマン、天才ピスベット、小さな恋のメロディー、アメリカンスナイパー、ザ・パージ、ザ・パージ・アナーキー、リアル鬼ごっこ、マッドマックス、インサイド・アウト、オン・ザ・ハイウェイ、レフト・ビハインド、ブラック・ハット、キャノン・レース、セッション、ラン・オール・ナイト、チャッピー、海にかかる霧、ザ・ビジット、キングズマン、ピクセル、ナイトクローラー、ジュラシックワールド、ピエロがお前を嘲笑う、テッド2、ミッションインポッシブルの5、ご存知ミッションインポッシブルローグネーションの方ですね。ノビ、クーデター、妖怪ハンターヒルコ、ターミネーター新起動、フェリーニの8か2分の1、鉄尾、鉄尾2、テキサスチェーンソー、電柱小僧の冒険、人生スイッチ、天空の鉢、バトルヒート、クリード、グリーンインフェルノ、フォースの覚醒、スペクター、 ザ・ラスト・エンペラー、コードネーム・アンクル。はい、以上です。まあ去年もネットで言いましたけど、古い作品をロードショーしてくれるのは本当にありがたいですね。今年も新作映画なんて全然見る気なかったけど、そう、ソトリフォーも見れましたしね、鉄道も見れましたしね、バタフライエフェクトとかあの辺もね、いい作品いっぱい映画館で見せてもらいました。本当に本当に良かったです。あとね、年寄りが多いな、今回は。あの、先日見たクリードのスタローンもそうですし、ターミネーター新機動の白髪のターミネーターとかね、あとは竜像と七人の子分たちの全然刑事に見えない北野武。あれ刑事の役やっちゃダメですよ、今この年齢で。あの、かつて刑事だった人が今隠居してて、でヤクザがその当時あのずっともんだったヤクザが暴れてるから呼ばれたとか、そういう設定ならいいんだけど、現役の刑事で今の北野武さんダメだと思いますね。まあ、あっちの映画もこっちの映画もちょっと年寄りくせえなという、そういう、うん、そういう印象を持ってます。ではですね、僕なりにちょっとこの作品には賞をあげたいなというのをね、いくつか紹介させてください。毎年恒例ですけど、旧作からは選んでおりません。あくまで、今年あったら新たに封切りされたものだけから選んでおります。はい、ではまず最初は助演女優賞です。助演女優賞は、最初はね、シャロン・ストーンさんにあげていいなと思ったんですよ、マッドマックスの。でもね、この開演にはやられちゃった。ディアナ・デュナガンさん、ビジットです。ザ・ビジットに出てくる、あの、恐ろしい恐ろしいおばあさんです。ディアナ・デュナガンさん。調べるとね、この人あんまり映画出てないです。舞台女優さんなんだそうですよ。あんなき恐ろしい演技をね、あんな体当たりで演じておられるんで、もうどっから考えても絶対絶対助演女優賞。はい、差し上げましょう。では続きまして、助演男優賞。これはもう文句なし。J.K. シモンズ。セッションの J.K. シモンズです。セッションもいい映画でしたね。音楽版、ハートマン軍曹。J.K. シモンズ、そう、厳しい音楽教師。恐ろしいぐらい、J.K. シモンズさんってたまに優しい役もやるんですけど、もうその印象全部吹っ飛ぶぐらい素晴らしい開演をしておられましたね。文句なしで助演男優賞はセッションの J.K. シモンズさんです。続きまして主演女優賞いきましょうか。主演女優賞は、その当時はだいぶ話題に上がってました、ゴーンガールからいきましょうかね。ゴーンガールのロザムンド・パイクさん。ロザムンド・パイクさんは、あの、失踪する奥さんです。他にもちょくちょくいろんな映画に出てるんですけど、僕がちらっと見たのは、ダイアナ・ザ・デイか。007でね、ハルベリーさんと一緒にボンドガールをやってる白人女性の方が、ロザムンド・パイクさん。あと、アウトローだとか、サロゲートにも出てるみたいですね。とってもとても印象的な、恐ろしい、したたかな女性を演じておられました。ゴーンガール。ロザムンド・パイクさん、主演女優賞、文句なし。じゃあ、続きまして、今度は、主演男優賞。主演男優賞はね、あっちの映画からも、こっちの映画からもね、選びたかったんですけど、もう、さすがに、エラー・コルトレーンでしょう。6歳の僕が大人になるまで。そう。6歳の僕が大人になるまでの主人公がエラー・コルトレーン。エラー・コルトレーンはね、映画の中で実際に12年間成長する、そういう主人公です。これやったもん勝ちですよね、本当にね。6歳の少年が、本当に12年後に18歳になるまでを描いている6歳の僕が大人になるまでなんですよ。これ、12年間も一つの作品を撮り続けるなんてめちゃめちゃ大変なことだと思います。体力も気力もいろいろ大変だと思うんですけど、本当に最後、 一つの映画になりましたね。言われなかったら、子役を最初使ってて、途中から大人の役者使っててっていう風に、僕は思っちゃうんですけど、本当に、スタッフも、本当にキャストも、12年間ずっと、この作品のために付き合ってるんですよね。偉いもんだなと。で、それを見事に演じ切った、エラー・コルトレーン。うん、とってもとっても、感情移入させる、やったもん勝ちといや、やったもん勝ちですけどね。あと、お母さんがパトリシア・アークエット。あとが、お父さんがイーサン・ホークっていうね、ちょっと、おっという、そういうキャストで固めてるのに助けられてるのもあるかもしれないけど、僕は、エラ・コルトレン、主演男優賞あげます。もう二度と誰もやれない、素晴らしい、本物の演技をね、見せられた感じがします。じゃあ続きまして、脚本賞いきましょうか。最優秀脚本賞は、ちょっと僕考えたんですけど、該当なしでもいいなと実はちょっと思ったんですが、ちょっと、半ば強引に、チャッピーからいきましょうか。チャッピーで脚本担当したのは、監督もそうなんですけど、ニール・ブロムカンプさん。第9地区やった人。で、このチャッピーは、ご本人が、短編映画で、このチャッピーをもともと作ってて、で、それを本格的に作品にしたのがこのチャッピーなんですけどね。毒があって、コメディ要素もあって、悲しさもあって、で、ラストで、っていう、そういう展開も用意するという、なかなかぶっ飛んだ、ストーリー展開でもあるんですけど、命を持ってしまった、感情を持ってしまったロボットと、あと、ヤクザなあいつらとの関係ね。そのやりとり。特に、女性とロボットのやりとりっていうのはなかなか泣かせるものがあったりするんですよ。まあ、そういうのをね、うまくやってるなと思ったので、僕はこの、ニール・ブロムカンプさんに脚本賞を差し上げたいと思います。ウィキペディアによりますと、エイリアン5の脚本を今執筆中だそうですよ。期待しましょうか。では続きまして今度は撮影賞ね。撮影賞はね、いろいろ考えたんですけど、いつも僕撮影賞ってアクション映画だったりとかね、ディザスタームービーだったりとかね、あの辺を、アワードに挙げることが多いんですけど、なんと、天才スピリット。トーマス・ハードマイヤーさんにあげたいと思います。天才スピベットは、僕はね、これね、作品賞もあり得たなと思ってます。ジャン・ピエール・ジュネ。ご存知ですね、ジャン・ピエール・ジュネは。アメリーのジャン・ピエール・ジュネですよ。フランス人のジャン・ピエール・ジュネですよ。デリカテッセンのジャン・ピエール・ジュネです。エイリアン4やったでしょ。ミックマックもやったでしょ。その天才スピリット。これをね、僕は撮影賞にあげました。撮影賞に選んだ理由は、これはね、モンタナの片田舎にいる少年がワシントン DC まで家でも同然で一人でのこのこ、電車乗って、あれやってこれやって、授賞式に自分は呼ばれるべきであるという変な勘違いをしてですね、本当にワシントン DC に行こうとする話なんですよ。これはね、見たことのない景色を撮影してくれたから。天才スピリットは、フランスなんですよ。制作が。あとカナダも協力してるみたいなんですけど、普通のハリウッド映画だったらね、普通にアメリカの景色を見せてくれると思うんですけれど、さすがジュネだからなのかな。中継のシカゴに向かうとこもそうだし、シカゴから東海岸に向かうとこもそうだし、言われないとアメリカに見えないんですよ、これ。へえ、そういう切り口で撮影するのかと。なんか全然アメリカっぽく見えないよねっていう変な 狐につままれたようなそんな気分になる、そういう映像を切り取ってるんですよ。実際アメリカで撮影してるんですけれど、ちょっと違う、いかにもフランス人だからひねくれた撮影してるんですよね。ベッソンが僕の大好きなアンジェラで、パリに長いこと住んでる僕だからこういう景色を撮影するんだよってわざわざ公言して、ノートルダム寺院も裏側から撮影してるとかね、ノートルダム寺院の前で撮影すればいいの、裏にあるちっちゃい公園で撮影してるとかね、そういうことを一生懸命やろうとするんですかね、フランス人は。へそが曲がってるのか何なのか。で、それがまた、そう、天才スピリットもそうですけど、美しいんですよ。すげえ説得力があるんですよ。こういう景色の中でそうやって撮影してるんだ。はあ、なるほど、これがこの映画の世界なんだねっていうのをたっぷり見せてもらいましたんで、僕映画見てる最中ずっと、あ、全然アメリカに見えないなと思ったんです。まあ、アメリカの景色もちろん大好きですけれど、うん、そういうちょっとなんて言うんだろう、変わったっていうと安っぽい表現ですけど、そういう撮影をちゃんとしている、うん、もうトマス・ハードマイヤーさん並びにジャン・ピエール・ジュネさん、うん、に僕はちょっと、はい、敬意を表して撮影賞を差し上げましょう。